私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。礼拝の冒頭で主のエルサレム入場という式をいたしました。教会手帳にも記されているのですが、新しい聖書日課では礼拝の冒頭に主のエルサレム入場の典礼を行うことが推奨されており、今回それに従ったわけであります。これまではエルサレム入場を覚える枝の手術と受難を覚える受難手術のいずれかを選択することになっておりました。かねてより私は両者が一緒にできないものかと思っていました。と言いますのは、今から15年ほど前にアメリカの教会でそのような礼拝を経験し感じることがあったからです。今思い返してみますと、その礼拝はまさに私たちが今日取り入れた式文であったと思うのです。それではエルサレム入場と受難とが同じ礼拝で取り扱われる必要性について少し考えてみましょう。主のエルサレム入場とあります。主法にもそのように記載しておりますが、このことは他にもエルサレム入場があったという事実を示しています。数あるエルサレム入場の中で今日私たちが覚えたのは主のエルサレム入場であるというわけです。数あるエルサレム入場は、王が軍隊を率い戦いに出勝利を収めエルサレムに凱旋することを意味しておりました。おそらくその王は軍馬にまたがり威風堂々とその力を誇示したことでしょう。人々は勝利をもたらした王を歓迎し声を上げたことでしょう。一方、主のエルサレム入場ですが、ご存知の通り敵を打ち倒し勝利をもたらした者の凱旋ではなく、そのことを明らかにするように軍馬ではなくロバの子にまたがって来られたのでありました。主のエルサレム入場と主の受難、これらは別々にではなく一緒に聞くことの重要性はここにあります。つまりエルサレム入場が主のエルサレム入場と言われるように、他のいかなるエルサレム入場とは違っているということを知ることが欠かせないんです。敵を打ち倒し力を振るっての凱旋、そのようなエルサレム入場ではない。主のエルサレム入場はかえって敵に打ち負かされるかのように見えた十字架の死へと至るのです。十字架の死と復活によって死を滅ぼす勝利をもたらさる王が来られたにもかかわらず、人々はそのイエスを敵を打ち倒し勝利を収めた王の凱旋と同じように迎えたというのです。神の御心を知らず人の期待に従って この出来事を大いに誤解している様子が明らかにされています。続いて受難について考えてみましょう。受難という言葉は英語ではパッションという言葉が用いられます。受難とともに、情熱といった意味を持っています。その語源を遡ってまいりますと、この言葉はラテン語のパッシオに由来し、他から働きかけを受けることという意味を持っているそうです。語源的な理解でいくならば、他から働きかけを受けての受難、このような意味になるでしょう。主イエスの十字架の死は、敵対者たちからの働きかけを受けた結果である。このように私たちには見えるのです。それはイエスの受難予告に見られます。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、三日の後に復活することになっている。二度目の予告の際にも、人の子は人々の手に引き渡され殺されると告げているのです。また、マルコによる福音書14章以下に見る受難の場面、全体を通して敵対者たちの働きかけが描かれているように見えるのです。冒頭のマルコによる福音書14章1節では、杉越祭の直前になって敵対者たちが何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていたことが明らかにされています。10節以下では、イスカリオテのユダが裏切りを心に決め、敵対者たちに伝えています。43節以下になりますと、敵対者がやってきてイエスを捕らえ、弟子たちはイエスを見捨てて逃げ出したのでした。53節以下では、大祭司のもとで裁判にかけられ、敵対者たちはイエスについて、神を冒涜する者として死刑にすべきと決議したのでした。15章に入ると、敵対者たちは自分たちに死刑にする権利がないため、ピラトのもとへ連れて行き、ピラトはイエスを尋問したのでした。ピラトが不思議に思うほど、この時イエスは沈黙を保ち、何も語らなかったのでした。祭りの旅ごとに人々が願い出る囚人を一人解放する習慣に従い、ピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと群衆に告げると、敵対者たちに扇動された群衆は、バラバを解放することを求め、イエスについては十字架につけろと叫ぶのでした。こうしてイエスは十字架につけられたのですから、すべてが敵対者たちの働きかけを受けた結果の受難、イエスの十字架の死は私たちの目にこのように映るのです。さらに、十字架につけられるにあたってあって、兵士たちをはじめ、周囲の者たちから侮辱を受けられた姿は、惨めで無力さを感じさせるのに十分であり、他から働きかけを受けるままであったように見えるのです。そしてついに、死を遂げられる際口にした、我が神、我が神、なぜ、私をお見捨てになったのですかという叫びも、他からの働きかけをされるがままに受けられた 最後の恨みの言葉のように聞こえるのです。ところが同じ文脈の中に私たちの目に隠されていたかのようにもう一つの筋書きがあることを聖書は伝えています。もちろん二つの筋書きがあるということではなく、私たちには隠されて理解できないために、私たち人間には先に見た筋書きだけに目が止まるのです。しかし聖書が伝えていることは決してそうではなく、神の筋書きが確かにあることを伝えています。敵対者たちからの働きかけを受けた結果の受難、私たちの目にそのように映りましたが、実は神からの働きかけを受けた結果の受難に他ならない。このことに気づかされ、同じ聖書の箇所を読み進めてまいりますと、隠されていたように目に留まらなかった神の筋書きに出会うのは不思議です。イエスが告げられた受難の予告に目を向けると、人の子は人々の手に引き渡され殺されるとあったことはすでに聞きましたが、人の子は人々の手に引き渡されとは人の子が主語ではないんです。誰かが人の子を人々の手に引き渡したことが告げられています。主の名をみだりに唱えないという戒めに忠実であろうとした人々は、主の名を可能な限り口にしないように努めました。その結果、受動体を用いることになったわけです。神は人の子を人々の手に引き渡した。この事実を、人の子は人々の手に引き渡されたとしたのであります。だから、働きかけを受けた受難、それは敵対者の働きかけを受けた結果であるかのように、私たちの目には見えました。しかしそうではなく、これは、神ご自身のことに他ならなかったのです。第二に、14章の冒頭で敵対者たちは計略を用いてイエスを殺そうと考え、祭りの間はやめておこうというのが彼らの筋書きでありました。ところが十字架の出来事は祭りの間に起こったのです。それは偶発的にそのようになったのではなく、敵対者たちの筋書きと違った神の筋書きがそうさせたということです。杉越祭は出エジプトの出来事の際起こされた最後の災いで、これにより民はエジプトを出立することになるわけですが、最後の災いはエジプトのすべてのウイグを打つというものでした。イスラエルの民と区別するために命じられたのは、子羊の血をその家の鴨居と二本の柱に塗ることでした。子羊の血を見たならば、主はその家を通り過ぎ、人々は災いを免れることができたのです。キリストの十字架の死がこの祭りの間に起こる必要があったのはこのためでした。十字架の上で流されたキリストの血が印となって、罪の罰を免れることができたことを明らかにするためでした。さらに人々のあざけりもイエスの叫びも、決して敵対者たちが好き勝手にした結果なのではなく、詩編22編にもある通り、 イエスの叫びの声は、その四節以下では、だが、あなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方、あなたにより頼んで裏切られたことはないと、主なる神への信頼へと向かっているのです。キリストの十字架は、敵対者たちの仕組んだ罠によると思われます。敵対者たちの思惑通りにことが運んだように見えます。裏切り者と烙印を押されたイスカリオテのユダの裏切りの結果であるように見えます。しかし、すべてが主なる神からの働きを受けての受難であり、神の御心による十字架の死に他ならないんです。ルテル教会では、礼拝のために、天礼食を用います。天礼食の紫の 色には、神の子イエスの受難を意味するものになります。しかし、それと同時に、王なるキリストをも意味しております。受難のキリストと王なるキリスト。私たちの目に、私たち人間の常識においてそれは決して一致を見ることはないでしょう。しかし聖書を通して示されている神の御心では、両者は確かに一致を見るという事実は私たちには驚きでしかありません。この事実を示しているのが主のエルサレム入場の出来事に他なりません。これらの事実が教えているのは神の御心について私たち人間の常識やいかなる知識を持っても、あるいは期待をかけても、計り知ることはできないということなのです。聖書が告げていることが理解しがたいと私たちに思えることが少なくないんですが、それは内容的な難しさに理由があるというよりも、私たちが人間の思いに従って神の御心を聞こうとしてしまうからではないでしょうか。ここで必要とされるのが信仰ということであります。私たちの思いによってではなく、すべて神の御心に信頼し、委ねて生きるということです。信仰について、どれだけ聖書を読んでいるか、熱心かという人の領域で推し量ろうとすることはあるのですが、決してそうではなく、重要なことはいかに私を神に任せることができるか、ここにかかっているということなのです。私たちの思いを高く超えた神の御心は、王なるキリストを十字架へと至らせるのです。しかも、敵対者の働きかけによらず、神ご自身がそれを望まれたということなのです。この事実は、これほどまでも、私たち一人一人を、神が愛されたということに違いありません。ここに神の御心があるのです。神の御心はすべての人が救われることにあるからです。これらのことからキリストの十字架は敵対者の思い描いた筋書きに 夜のでは決してなく、神からの働きを受けた出来事であり、それゆえに決して否定的なのではなく、肯定的な恵みの出来事に他ならないということを、今日改めて私たちは知らされるのであります。すべての人の罪の許しが実現する。この神の御心が、御子イエス・キリストに働きかけ、十字架の死へと至らせたのです。神の子イエスは、このような受難の王キリストであり、その死によって私たちは許しのうちに生き始めることができるのです。この恵みの事実、深く心に刻み、主の受難とそこにある神の御心を覚えつつ、聖なる一週間を共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。